しょ。お疲れ様です。
お疲れ様です。よろしくお願いします。
イヤホンがつながってね。ちょっと待ってね。
いい、大丈夫ですよ。はい、
OK、 聞こえた。すいません、ちょっとバタバタしてて。
全然大丈夫ですよ。
ちょっとね、レビュー上げなきゃいけなかったんで、ちょっと今ね、あのタブレットとかパソコンとか飲み物とか持ってきてる。はい、ちょっとね、Jリーグをね、始まって、ちょっと。
そうね、バタバタしますね。バタバタしますか。
ちょっとね、こっから、あと2週間はちょっとバタバタする所存でございます。
確かに。
それが終われば、割と、両方とも日程が楽になるんで。
そうですね、比較的ね。うんうんうん。
うん、アラブさんとも。で、今週は、まあ、17試合ぐらいあるんだよね。
そうですね。
26節と、
26節と、今回が
29節の前倒し分。はい、そうそう。
はい、飛んでおります。
はい、この週に、
うん、
FA カップがあるんですよね。
そうですね、
3月22の週に。で、そこで要は試合があるチームは先行前倒しになっていますね。
はい
はい、という形です。
そういうことでございます。
で、まあ、じゃあ先に、週末、先週末に行われた試合、
はい、
これかな、
27、28。
この10試合。
26節ですね。
はい。どれからやっていきましょうか。どれからいこうかな。
そうね。
実際に気になる試合ありますか。
あのはシティ・ウェストハムですか。この悩ましいウェストハムと。
なるほど。
あの上々のマンチェスター・シティというような試合でしたけれども。こちらから行きますか、うん、頭からじゃあ。
じゃあここから行きましょう。ちょっと待ってね。
はい。
やっぱり、ね、たくさんね、ファイルが来ててね。
ありがたいことに。
はい、じゃあここから行きましょうか。はい。
はい。お願いします。
この試合は、多分中村健吾が解説を務めたっていうこともあって、とても多くの人が多分見た試合なのかなっていうふうには思ってます。で、まあ、多分予想外だった部分で言うと、うん、ウェストハムのフォーメーションですかが、541っぽいフォーメーションなのかな。要はアントニオが中央で、
はい、うん、
リンガードが、とフォルナルスが両ウィングを務めるような形なのかなって思ったんですけども、蓋開けてみると、はい、まあ、リンガードがトップ下で、フォルナルスとアントニオが、うん、ツートップみたいな形で並ぶよう、立つような形で、
うんうんうん、
守ってました。そこがまず一つポイントで、で、まあ、そこでこう、なんていうのかな、単純にそう聞くと、センターバック2枚とアンカーを捕まえたい感じに聞こえると思うんですけど、
はい、
ただこの試合は割とこう、シティは要は内側に絞るサイドバックを対応するチームじゃないですか。で、はい、ジンチェンコはこの試合左のジンチェンコがそこになっているところが多かったんですが、フォルナルスはそこも監視するみたいな、すごい難しい役割を担っていたように思います。で、デブライネが実際に左に流れる形がその分多くて、
そうですね、
で、
はい、
そこでフォルナルスが内に絞るような役割をして、フェラントーレスとかが左の高い位置を取ると、外に流れるインサイドハーフを捕まえる選手がいないんですよね、ウエストハムが。で、そ
はい、
こ
前に
で
一
ソーチ
人
ェ
多く
ク
してしまったも
が、
んね。
出ていかざるを得ないような形になって、シティとしてはそこがズレとして使えるような状態にはなっていました。ただ、この試合はその流れたインサイドハーフ、主にデブライネと、大外に張るフェラントーレスとか、あとは、内側に張るアグエロとの連携があまり良くないので、このソーチェクが作ったズレっていうのを、抜群に活かせる状態じゃなかったなっていう感じでしたかね。
そうです
と思い
ね。
ます。
ちょっとパスの、その
た
前
だ、
線に当てるってとこがね、難しかったですよね、シティはね。
そうですね。ただ、
そうです
まあ、
ね。
逆サイドを見ても、アントニオの方が、まあ、やっぱり、守備面で献身性っていうのはどうしても少なかった部分があるので、彼の裏のところからシティは安定して運ぶことは、まあ、できてました。あと、まあ、この次の試合に関しても言えることなんですけど、今シティで多分一番調子いいのはマフレズじゃないですかね。
そうっすね。マフレ
彼
ズ
は
良かっ
今
たっす
相
ね。
当良いですよね。この次の試合の、どこだっけ？ウルブス戦か。ウルブス戦でも
ウル
やっ
ブス。
ぱり試合を決める2点目は彼の大きく縦に局面を進めるパスだったりするんで、特にサイドの、で、1対1でボール持った時に、こう、一気に抜き切るんじゃなくて、こう左右に重心を揺らしながら、相手のラインをコントロールして、そこのギャップに飛び込んでくる味方を使うのが今抜群にうまい、彼は。
そうですね。モテて出せるってことですね。モテて味方も
そうで
見え
する
と。
ね。そう、この試合で言うと、まあやっぱりこういう難しい展開だったと思うんですよ、結構。特に前半の後半に関しては、ウーストハムペースだったと思いますし、高い位置で
そうっ
プ
す
レスに
ね。
出てきたタイミングでは、かなりウーストハムは良かったんですけど、それがやっぱ前半の後半だけっていうふうになったのは、やっぱりさっき言ったように、預けどころとして、まあ、サイドの裏っていうところが一つ効いてくるのと、あとはマフレーズが決定的な仕事をしたっていうところが大きかったのかなと。まあ、センターバック2人の得点がフィーチャーされがちな結果ではあるんですけど、まあ、シティのここ2試合で言うと、まあ、そう、マフレーズのところがちょっと凄みがあったかなと個人的には思いました。
そうですね。なんかこう、この試合ディフェンダー2人が点取ったところでしたけど、ビルドアップの部分も最後のね、守備の部分の、のところもすごい頑張ってる2人だったので、ちょっとこうなんていうんですか、ご褒美じゃないですけど、そんなようなね、印象の得点っていう感じではありましたけどね。
いやー、ルベン・ディアスも相当ね、すごいっすよ、本当に。まあ、ストーンズ
いい
も
選手
ね、
です
良く
ね。
なってるし、
そうですね。
ちょっともしかしたら、ハウっちゃってるかもしれない。聞いて
嘘。
る方大丈夫かな？僕の声は跳ね返って
マ
きてる
ジ？
かもしれないです。
ちょっと待ってね、一回あれ抜くわ。
はい、大丈夫ですよ。ただまあ、あれですね。あとは、この試合で言
お
うと、
めで
まあち
とう。
ょっと聞いてる人に向けに言いますけど、フェルナンジーニョとかもね、かなり聞いてましたけども。
そう、フェルナン
あん
ジー
ま
ニョ
り
が
頼っ
ちょって
ない
と、
かもしんない まあいいや。
マジ？あんま変わってない。
変わってない。
あれ？
まあいいや。はい、大丈夫です。
すいません。
はい。
そっか、フェルナンジーニョとんでもなかったっすね。
で、そうですね。やっぱり後方をしっかりしてるなっていうところがありました。まあ、その中でもね、ウェストハムが点取った場面はかなり良かったと思いますけどね。はい。そんな感じですかね。
次に行きま
はい。
すか。
次は、どれを選
次、
びましょう
そう
か。
個人的にはエバートン・サウサンプトンに行きますか、次は。
ああ、 この試合
個
ね。
人的なところでは、ここがいいかなと思います。さあ、怪我人ばっかりのサウサンプトンですが、まあエバートも多いのか。
サウサンプ
そう
トン、
か、サウサンプトンもエバート
南
ンも
の
ちょっと怪我
匠
人多いですけ
も怪我をしてしまいましたから
ど。いや、ちょっとサウサンプトン厳しいですね、その辺はね。
そうですね。これかな。じゃあ、この試合行きましょう。この試合は、サッカーにおいて予想のフォーメーションに対して、ここが浮くな、みたいなところとかって普通にあったりとか、そのフォーメーション以外の部分でも戦術を考えたときに、ここがやっぱしんどそうだなって思うところってやっぱあるじゃないですか。で、このエバートンと、サウサンプトンの試合は、フォーメーション的に中盤が噛み合わない形になってる。エバートンが4-3-1-2の形なのに対して、要は中盤がひし形になってるのに対して、サウサンプトンはもうおなじみの中盤フラットの4-4-2っていう形
4
なん
4
です
2
けど
で、
も、こうなるとやっぱり、保持はやっぱりひし形の方がなんとなく 安定しそうな感じはしますよね。斜めの関係がやっ
1
ぱり多
枚
く
ね、余
て。
りますからね。うん。
で、この試合は、この盤面のその有利不利っていうところが、すごいわかりやすくそのまま出た試合だなっていうふうに思ってて、やっぱりエバートンはこのアンカーのポジションのところを軸に補充を回していくところで、ここにアランが戻ってきたってまず一つ大きいポイントだと思うんですけども、やっぱり彼のところ
アラン
を
ね。
経由することによって非常にボールの保持は安定したっていうのが一つ、ポイントでした。で、仮にサウサンプトンがプレスが強くなった時は、キャルバトルインを使ってしまえばいいっていうのが、やっぱり大きいかなというふうに思います。今のキ
質ね。
ャルバトルインも、長いボールを単純に競り合って収めるのでいったら、多分今、プレミアで、アントニオと双璧ぐらいじゃないかなっていうレベルだと思ってるんで、やっぱここの2人で、キャルバトルインの周りを使うのがうまい感じがするんで、この2人が、ここが、1人1枚預けどころがあるっていうのは、やっぱりエバートンにとっては大きいですよねっていうところでし
そう
た。
ですね。
で、失点シーンもやっぱここからだったかな、エバートンの。サウサンプトンね。
サウサンプトン、
で、センターバック、サリスがね、若いサリスが入ったんですけども、やっぱちょっと厳しかったかな。基本的にはサウサンプトンの選手たちは空中戦には強いと思いますけど、この日ベドナレクが右に入って、これも怪我人の、関係なんですけど、で、サリスが中に入ってっていうね、ところで、ちょっと人が変わった影響、ちょっと荷が重かったかなっていう気がしました。とはいえ、やっぱ右サイドバックも、ウォーカー・ピータースがいなくなった時の人選ってのは、やっぱかなり困ってる感じがしてますし、僕はウォード・プラウズの右サイドバックも悪くないかなと思うんですけど、ここロメウがまた怪我を真ん中がしちゃったんで、やっぱ動かすわけにはいかないですよね、どう考えても。っていうふうになっちゃうと、もう、こういうどっかしらに、穴が開くやりくりっていうのは、しょうがないのかなっていう気はします。後半はジェネポがやってました、ちなみに、右サイドバック。
ほうほうほう、なるほど。
ただ、攻撃面を考えても、サウサンプトンは基本的には内側に絞るサイドハーフからが攻撃の視点になることがすごい多いじゃないですか。で、このやり方と4-3-1-2の守り方って多分すごい攻撃側からすると相性が悪いと思うんですよね。だって使うところにあらかじめ人がいるわけなんで、そういう意味で言うと、やっぱりどうしてもレドモンドのような選手が下がりながら迂回して何とか隙を探るみたいな展開になって、 要はサウサンプトンの良さである縦にパスが入ったところから一気に裏を取ってフィニッシュまで向かうっていうところが、まあ、どうしても出なかった。で、それはなんでかって考えると、やっぱりそもそもそのトリガーとなるようなところに、まあ、今シーズンアンドレ・ゴメスと、ドゥクレがいたから、まあ、そらそうだよねって感じなんですよね。で、そこの、やっぱもう、なんだろうな、あらかじめ分かってた部分を覆すほど、まあ、サウスアンプトンはいろんな余裕はなかったかなっていう感じの試合だったと思います。
そうですね、まあ、早い時間に失点しちゃいましたし、サウスアンプトンからすると、そこ
そうです
から
ね。
まあ巻き
そこも
返
痛
す
か
と
っ
いう
た。
中ではね、そう4-2-2-2のそのギャップのところをどうしても作り出しながら探りながら、その相手がひし形の中でやっていかなきゃいけないとなると、ちょっとその失点のところが早すぎたかなっていう印象もありましたかね。
早すぎたと思う。まあ、やっぱりどうしてもね、失点増えちゃってるんでね、サウサンプトンね。まあ、もともとね、結構11人を絞り上げて、で結果を出してきたチームなので、やっぱり怪我人センターライン特に出ると厳しいかなっていう感じがしましたけど、
そうっす
まあここに来てちょっ
ね。
とね、ロメウにウォーカー・ピータースにウォルコットとちょっと怪我人が多いのが気になるな。ちょっと苦しいですね。まあ降
苦
格争
しいっ
いますでは足
ね。
を突っ込まないとは思うけど、まあ、難しいでしょうね。展開としては
な
ね。
かなかね。そうですね、ちょっと厳しいですけど、まあちょっとね、その人がいないとなると前から行かなきゃいけないのかとかっていうところも考えなきゃいけないところはありますけども、そういうチーム作ってないですからね、なかなかね、この今の感
モノ
じだ
ト
と。
ーンなんでね、基本。
なっちゃいますからね、しょうがないですかね。はい、じゃあ次
じ
行きます
ゃあ、
か。次、
ま
そ
た
した
戻って
ら、
きました。まあ、
はい、
そうね、聞いてる人もこれ聞きたいとかあれば、コメントくださいね。
はい、あれば。そうしましょう。ここらで一旦
次どこ行きますか？
レスターアーセナル行きますか。そしたら。
レスターアーセナルでね。
そろそろ20分になりますしね。レスターアーセナル行きましょ
あと、アーセナルの試合は、ちょっと待ってね、画像を探しね。開始早々の失点で落胆したアーセナルファン、まあ、すごい多いんじゃないですかねっていうのが、まず 一つですよね。まあ、シティ戦から、まあ、厳しい試合が、ここからしばらくリーグ戦続いていく相手で、で、レスターも当然3位っていう、ここまでリーグで最も安定した成績を残しているチームと言ってもいいと思うんですよ。シティも出遅れましたから、それに比べるとシーズンを通してすごい安定しているチームだと思うんですよね。で、そういうチーム相手に当然先手を取られてしまえれば、どうしても難しくなってくるってところで、あとは失点の仕方も、まあ、プレッシングではめられたところから、まあ、一気にカウンター食らってってところと、ホルダーに詰められなかったってところで、なんだろうな、気落ち、見ててなんかこう、げんなりするようなタイプの失点でしたね。これもち
ちょっ
ょっ
とね、
とね、
気抜けるというかね、あーっていうね。そうでした
まあ、
ね。
キャスの中でも言いましたけど、やっぱ一つはパブロ・マリの位置のところですね。で、僕はキャスではどっちかっていうと、取られた後の対応の方をどうかなっていうふうな話をしたんですけど、でも見返してみると、やっぱり最終ラインがなまじり高い位置にあったから、やっぱり初動で多分縦に行ったら一発で裏のバーディーに通されて詰んでたなって思ってて。ってなると、初手でリトリートするのは多分 OK。で、そっからレノが出てこれる位置までラインを下げて、そこからティーレマンスにもう一回アプローチに行かないといけないシーンだと思います。パブロ・マリはね。で、エルニーは多分間に合わない。マリが出てかなかった結果なので、 マリが出てた結果、真ん中を埋めるのは多分エルネニの役割だとしたら、エルネニはマリの動きを見てから、多分一番近いのはマリなんで、ティーレマスに対
そう
し
です
て。
ね。
だマリの動きを見てからじゃないと、エルネニは決められないので、エルネニは多分、まあ確かにどこマークしてんねんってとこあったけど、間に合わないと思う、僕は。ただでもマリに関しても、要は、デノが出てくるまでライン、要は、を下がったことを確認してから前に出ていかないといけないとなると、当然ホルダーの位置と、背後のバーディー、見えないバーディーの位置と、あとはこれも見えない後方のレノとのラインの距離感を、あの位置から把握しなきゃいけないとなると、これは相当難しいことだと思うんですね、個人的には。
そうっすね、一気に
多
ね、
分
2つですからね、
僕ら
2
が
位置
上
で
から
ね。
見るのは結構楽だと思うけど、やっぱそれはちょっと難しい気がしてて、それを一瞬のうちに判断するのは。なんかだから、まあ出ていけばいいかな、のになって、ちょっと簡単に言っちゃったなとは思いました、レビュー書いてて。自分自身がね。ただむしろ、はるくんが放送中で指摘した、サポートですよね。ボールを持った時のサポート。左サイドでジャクが詰まらされた形で、これ間違えてるな。
嘘。
じゃあ、ハイライト記事のスタメン間違えてるなと思って。ちょっと後で直しとこう。
疲れてんのよ。疲れてんのよ。
そう、予想スタメンで使った方の図を入れちゃってた。
ああ、そのまんま。
そ
疲
の
れて
ま
る
ま。
のよ、あなた。
だから間違い。疲れてるのかもしれない。まあ、それはいいんですけど、まあ、イヘアナチョがいねえなと思って、今メンバー表見てて。そうそう。イヘアナチョはね、と、そ
ね。
う、そう、イヘアナチョとティーレマスで挟んで、取り切ったから。そこでマリが、やっぱもうちょっとサポートに出てってあげた方が良かった。深い位置に出てって、サポートに出てってあげた方がもっと優しかったかなっていうのは思いましたかね。だそういう意味では失点のシーンはむしろボール保持の段階で反省材料があるかなっていうふうに思います。
そうか。
ただ、ここから先がちょっとアーセナルにとってありがたかった部分で、やっぱり、デスター相当調子悪かったですよね。っていう
そうっす
と
ね。
ころが、まあ一つあって、多分僕、もしかしたら今季一番悪い出来のデスターと当たったかなっていう気がします。そういう意味でアーセナルはラッキーだったと思います。まあ、このチームもね、怪我人の影響が大いにあるところかなというふうに思いますけども。まあ、特に、僕はまあ、プレビューでマリとルイス使ったら面白いかもなって思ったのは、まあ、ツートップで相手がプレッシングに来たら、サリーしてセンターバックが運ぶ役割を担わなきゃいけないかなって思ったんですよ。要はジャカが落ちて、後ろ3枚にして、1枚余らせた状態で運ぶ形で、そうなった時に、マガレアンスやホールディングに比べれば、ルイスとマリの方が、配球の面で優れているというふうに考えた。シーン持ち上がる部分でも、適切なプレーができるんじゃないかっていうところを思ったので、彼らのスタメンがいいんじゃないかというふうに思ってましたけど、やっぱりその通りだったと思います。で、深い位置に出てくる彼。だから、僕はイヘアナッチョが出てきたときに、よしよしってちょっと思った。
そうね。
正直ね。そこはありますね。で、彼らの運ぶところに中盤が今度出てくると、そこに降りてくる選手たち、アーセナルの選手たちを今度は咎めることができない。具体的に言うと、まあ、マリが持ち運んでいくと、ティーレマスは出てくるわけですよね。そうなると、そこの中盤空いたところに、まあ、主にラカゼットとウィリアンが入ってくる。ところ
ラカゼット
で、
とウィリ
こ
ア
のギャップに
ン。
入り込む選手たちをレスターが捕まえきれないっていう現象が起きてました。で、まあ、これもキャス中に答えたんですけど、降りてきすぎじゃない？みたいな。 ラカゼットもウィリアムも確かにそうだし、で、ペペも足元でもらい上がるが、裏はもうちょい取った方がいいんじゃないのっていうような質問が来てました。で、確かに、選手の特性を考えるとそうなんですけど、まずこの試合は、ペペは、まあ、とてもフィニッシュの局面に関わる意識が強かった。まあ、トーマス相手に対面のかなり、優位を取ったこともありますし、やっぱ裏抜けるプレーってとても多くて、右サイドの高い位置でのプレーが多くて、足元の表側で受けたいっていうところに固執するっていう部分は、まあ、この選手は普段はあるところであるんですけど、この試合に関して言うと、その部分がほぼ出なかったなっていうふうに思いました。で、降りてくるところに関して言うと、ラカゼットとウィリアムは確かにその通りなんですけど、特にウィリアムので言うと、やっぱり彼、降りて、間の切れ目に降りてって顔を出して、ボールを受けてそこから運ぶっていう動きが、僕は真骨頂だと思ってるんですよね。で、それが捕まえられないっていうところが難しい。で、ドリブルで運ぶ形になると、まあ、なんとなくチーム全体を押し上げながらうまく、重心を上げられるところがあるので、この試合で言うと、そのウィリアムのいいところっていうのが、まあ、今季で一番出た形なのかなっていうふうに思いました。うん、確か
そう
にラ
です
カ
ね。
ゼッ
ようや
ト
く
に
ウィリアムだった。
刺す、形は、やっぱ全体が押し上がらなくて、そこからこう後ろに戻してまた循環してみたいな形もあったんですけども、ウィリアムが持った時の方がだんだんスムーズだった気はします。ただこの試合は、デスタの選手がすごい簡単にウィリアムにターンをさせてたので、よりプレッシャーが厳しい相手にどうなるかっていうのは、もうちょっと見ないとダメ。そういう部分では、ウィリアムもそうだし、トーマスと対面したペペに関しても評価は据え置く必要があると思いますが、まあ、なかなか、ね、そこのところが、難しかったかなっていう気がします、レスター側の対応としては。で、プレッシングが効いてるように見えましたが、レスターのボール保持がつかなかった感じですねってコメントありましたけど、やっぱそういう、まあ、ウィリアンだとか、ラカゼットだとか、あるいはセンターハッバックの持ち運びだとか、そういうような下地があって、最後ペペっていうところが、日のアーセナルの、要は出口は、まあ、ちゃんと確固たる優位があって、そこに至るまでの引き出しがすごい多い状態だったんですけども、レスターも本来はそういうチームなんですよ。バーディーっていう出口が決まってて、そこに関して、ズレを作って、どういう手段でもいいからズレを作ってたどり着くみたいな。で、本来で言うと、多分、その役割を今日、この日みたいな展開になるのはトップ下だと思うんですよ。で、まあ、アーセナルのこのプレッシングが良かったのは、ジャカとエルネニーがティーレマンスとエンディティを追い回したことです。
入
もう
れ
これ
ます
に
と、はい
尽き
はい
ると
はい。
思う。ここの二人をちゃんと捕まえることで、初手でズレができることを防いだ。で、そうなると、後ろにどんどんボールを戻しがちになるんですけど、シュマイケルとエバンス・ソユンクがもうダイレクトにペレイラを狙った空中戦を蹴るか、バーディーへの裏抜けを狙うかのどっちかしかなくなるっていうふうになると、そういう、アーセナルみたいに揺さぶるような前進の仕方がないままで、ダイレクトにボールを進めていってしまうっていうところがすごい多かったんですよ。だから、例えばバーンズのドリブルみたいな形も、一つ、アーセナル揺さぶれるような材料だと思うんですけど、そういう場面につなげるようなやり方もなかったっていうことを考えると、かなり厳しかった。で、なんでできなかったっていうと、やっぱマディソンがいないことが大きい。というか、まあ、3人目のミッドフィルダーがいないことが大きい。で言うと、まあ、イヘアナチョの起用がやっぱハマんなかったなっていうのは、やっぱり攻守にあるところではあるかな。やっぱり、攻撃、守備においても、中盤埋めないといけないし、ティーレマンスが出てたら、そういう役割を求めるのは、まあ、バーディーじゃないですよね。バーディーじゃないとしたら、やっぱ彼がやらないといけない。今のチームの中心はイヘアナチョではなくバーディーなので、 バーディーを前に残すっていう形になると、彼の相方はそれができないとダメっていうところで、この試合のイヘナチョはやっぱそれができなかったなっていうところですね。
はい、そうですね、そこら辺はちょっとできなかったですかね、やっぱちょっと役割違うかなっていう印象がずっとあったのと、まあ、君の役
そう
割だろうっ
ね。
ていうシュートをね、ラスト、最後外してましたけれども、まあ、彼もちょっと居場所という意味では難しい立ち位置になっちゃってるのかなっていうような感じるような最後のシュートでしたね、あれはね。
そうね。
なんとな
この
くね。
次の試合のバンリー戦も、まあ、点は取ったんですよ、イハナチョ。すごいゴールですよ。ものすごいゴール。で、だけど、まあ、流れの中でっていうとね、また難しいとこですね。
そうですね。なかなかね、そこは。かもしんない。はい。どうしましょう。これで30分経ちましたが、次の節いきますか。29節い
どう
き
し
ま
よう
すか。
か
それ、
な。
もう1試合。もう1試合
チ
ぐらいいってきます。
ェルシー
ああ、そっか、マン
ユ
チェス
ナ
ター
イ
ユナイ
テッ
テッドか。こっ
ド
ち行きますか。
を話しましょうか。ちょっ
ほう
と待って
ほう。
ね。
この試
で、
合
これで
が。
画像を探すと。画像を探す係と喋り出す係がなん
もう、
か、
一緒だとあれですね。大変であ
れ
す
や
ね。
な。
もうこれあれ
なん
な
か
んです
間ができち
ね。
ゃう。間ができちゃ
チェルシー
う。
もうなんかこんな感じの、あ、このメンバーなんだねっていう感じで固まってきましたからね。もうね、この辺のところでね。若干ね。
そうですね。まあ、まあ、ちょいちょい変わってはいるんですけど、その核となる選手はめちゃめちゃ、明確になってきたかなっていう気はします。前
そうで
線
す
で言う
ね。
と、メイソン・マウント、は絶対必要。で、中盤はコバチッチ、カンテ、ジョルジーニョの3枚で回す。これすごいですよね、地味に。こんなにキャラクター違うのに、3人ともね。
そうですね。
こ
うま
れ、
いことよ
割
くは
と
め
そ
た
れ
なっ
ぞれ
て
の
いう。
特性活かしながら、ね、やってる気がします。で、後方は、まあ、スピリクエタ、が右のセンターバックを務めているってことと、あとはクリステンセンも頑張ってますよね。ていうところですね。で、まあ、ちょっとこの試合の話を、ちょっとこの流れで、このまま次のリバプール戦もしちゃっていいかなって気がするんですけども、今朝のね。まあ、この試合はすごい構図はシンプルだったと思います。マンチェスターユナイテッドは、まあ、プレッシングをかけながら、ボール、素早い攻撃を狙ってるし、チェルシーはもうずっと保持したいっていうところ。で、もう、両チームね、くっきりしてたと思います。ユナイテッド、グリーンウッドがトップでしたね。ちょっとそれは驚いた。
そうっすね。
気がする。で、まあ、チェルシーのどこを狙うかってふうになったときに、チェルシーの基本的なメカニズムは押し込んで、そこからまあ攻撃が終わって守備に移った時に、やっぱ高い位置で止めるところだと思うんですよ。で、要はシーズン途中にこう仕組みで入るような形で就任したってところで、トゥヘルがある程度とね、比べられるようなツイートもちょいちょい見えてたし、まあ両チーム、両方ともね、アルテタのアーセナルも、トゥヘルのチェルシーも、両方とも、その就任してからすぐ守備が良くなったっていうところが、やっぱり似てるところではあると思うんですけど、アーセナルはリトリートして前後分断させるというか、まあ攻撃をなるべく少ない、人数でロングカウンターを主体にしつつ、リトリートで人海戦術で守るみたいな、前線のカラーは違えど、スタイルとしてはウエストハムみたいな、今季の形が、去年の就任直後のアルテタの形だったと思います。で、ただ、チェルシーに関して言うと、基本的には高い位置で止めることが、すごい重きを置いているところだと思います。で、 チアゴ・シューバーが多分偉大なのは多分この部分で、やっぱり高い位置で相手の攻撃を止めるってことに関して、やっぱり相当すごいですよね、彼ね。
そうっすね。
で、クリステンセンももちろんすごいいい、今日のお台箱に来てたんですよ。クリステンセンよりチアゴ・シューバーの方がいいっていうふうに言ってますけど、クリステンセンも良くないですかっていうお題が来てて、で、確かに言う通り、もうクリステンセン、もう今朝の試合はもう本当に良かったですけど、やっぱその部分で言うと、チアゴ・シューバーが僕はまだこう前にいるし、やっぱクリステンセンがなんでいいかっていうのを見ると、やっぱり彼の背中を見てることも僕は大きいかなっていうふうに思ったりするんで、やっぱそういうところで言うと、チアゴ・シューバーすごいねっていう部分は僕はどうしてもあるんですよね。で、話はそれましたが、要は、そこのチェルシーの循環の中で、どこを狙うかっていうと、僕はディフェンスの足元が一番怪しいと思う。このサッカーをやる上では。なので、ハイプレスっていうところを狙うっていうのは、ユナイテッドは僕はめちゃめちゃ筋が通ってると思います。ただ、この試合のチェルシーのビルドアップは相当良かったと思いますよ。直近で言うと一番良かったかな、プレスのかわし方、回し方。だいぶ安定してきたと思いますし、一発で局面を動かすような対角パスとか、あとは、例えばエデルソンみたいなモンスターフィートみたいなのはないんですけど、なんかこう、やれることを、こう、能力の中でやっているっていう部分でどんどん上積みが出てきたかなっていう形で、ユナイテッドのプレスをかわしている姿を見て思いました。で、そんな中で彼らが使える魔法があるとすれば、やっぱコバチッチだと思いますよ。すごい。ターンでマーク外して、やっぱりもう、こっからは僕らの時間ねっていうところの線引きを明確にする姿は、ちょっと別格。だと思います。素晴らしい
そう
と思いま
ね、
すね。
素晴らしいっす
た
ね。
だ、この日ちょっと前線が停滞気味だったなって思うのは、前線がジルー、ジエフ、マウントだったんですよ。で、ちょっと
そっか。
この3人の組み合わせだと、スピードアップが難しいかなっていう気がする。縦に入ってからのスピードアップがないと、チェルシーなかなか点が入ってこないかなっていう気がするので、多分そういうのを補うために、チルウェルとか大外の選手がね、テレコ？要は何？なんていうの？入れ違い？に、こう、に上がっていくような動きを見せられればいいんですけど、ちょっとやっぱそこまでいかなかったし、前の3人の連携っていう意味でも、この日はそんな、この次の試合はジルに代わってベルナーが入りましたけど、多分こっちの方がいいですね。特に高い位置からプレスをかけてくる相手に関しては、多分こっちの方がいい。
なるほど。
気はします。
縦のと
な
ころ
ん
で、
で、
のとこですね。
だから、ちょっと、それで言うと、今までとはちょっと違うサッカー。なんだかんだジルーだったじゃないですか。今までのチェルシーのサッカーって、ここ数
そうっす
年の。
ね。
なんだかんだジルー入れとけばいいじゃんっていう風に帰結しないのは、ちょっとトゥヘルの違うとこなのかなって気がします。もちろん、ジルーを生かす形ももちろんあるんですけど、トゥヘルっぽさが出るなら、あんまり、ポジションチェンジが少ない、決まり事が多い割にはポジションチェンジが少ないサッカーだと思うんで、僕は前はポジションチェンジがあった方が、相手は守りにくいかなっていう気はするんですけどね。ただ、こういう言い方をすると、すごいユナイテッドがあんまり良くなかったのが、みたいな試合なんですけども、でも総じて、
そうね。
縦のこのやり合いが多い展開って、多分ユナイテッド向きなんですよ。どっちかっていうと。で、ユナイテッドもユナイテッドで、フレッチとかマクトミネあたりがすごい調子が良いので、このあたりが縦にパスを出すっていうところで存在感を出しているのも良かったし、 ビルドアップは咎められなくても、中盤の守備を引き締めるという部分で大いに一役買ってる部分はあったかなというふうには思いました。まあ、だから、交代でベルナが入ってきて、チューシュが手を打ってきたとかもすごいわかるし、そういう意味で言うと、まあ、ライカルスさんはチャンピオンズリーグみたいな試合だねっていうふうに言ってましたけども、まあ、両チームとも、相手が嫌がることをこう狙いながら、まあ、7割ぐらいは両チームともやりたいことはできたけど、まあ、やっぱ残り3割点が入らない部分では届かなかったっていう部分は、まあ、納得。まあ、局面局面では、大枠ではユナイテッドが、その展開、やりたいリズムはそれを導いたけど、局面局面では多分、ユナイテッドが思ったよりチェルシーがうまくやったなっていう試合だったんで、すごい、こんな日程じゃなければ見返したかった試合。
こんな日程じゃなければね。
そうね。
はい、そうね。辛いっすからね、そこの90分ね。
そう。
多いからね。同じ90分ですから。なるほ
じゃあ、
ど。
ちょっとチェルシー・リ
そ
バ
のま
プ
ん
ールの
ま。
話して、クリスタル・パレスの話を、その後。
いい。することない。
いいの？
本
いい
当にす
の？
ることないよ。
なん
ここ
で？
の2試合、本当することないっすよ。本当に。なん
ああ、
か、まあ
まあ、
まあま
そうなんだ。
あ。まあまあまあ。ちょろっと話せます。ちょろっとだけじゃあ、やりますか。ちょろっとだけ。
あとでね。
はい。
まあまあ、
あ
余っ
とで
たら
ね。
違う話すればいいから。
はい。
全然そこは気楽にやりましょ
は
う。
い。
この試合、いや、面白かった試合でした。で、
ジョタが戻ってきてね。
どっちかっていうと、さっきの試合がある程度、その旗色がしっかりした試合。ユナイテッドがショートカウンター狙いで、まあ、カウンター狙いというか、まあ、保持はどうぞっていう感じで、プレッシング頑張りますっていうスタイルで、チェルシーを持ちたいっていうような区別の仕方だったんですけども、まあ、この試合は両軍とも持ちたそうだったかな。っていう気はしました。そういう意味では、血が持つねんっていうところにフォーカスが当たりやすかった試合ではあったかなというふうには思います。で、リバプールの話を先にしちゃうと、1節前のシェフィールド・ユナイテッド戦から、まあ、マネがすごい中に絞る頻度が増えたですよ。で、まあ、まあ、もともと今季は割と3トップナロー気味に構えることが多いんですけど、どっちかっていうとイメージ、ゴール前に構えるのがサラーで、動き回るのがマネってイメージないですか？
そうですね。そういうイメー
で
ジが
も、
やっぱりリバプールはね、ありますね。
ここ数試合の役割は逆なんですよ。マネ
ほう
が
ほうほう。
フィルミーノのそばにいて、サラーが右に流れるんですよ。で、その分高い位置取るのが左サイドで言うと、前節はカーティス・ジョーンズ。まあ、今節も取ってましたけど、もう、あとはロバーソンがその分高い位置を取る。左の外は彼らが使うっていう形なんですよね。で、なんで、ちょっと今カーティス・ジョーンズはギュンドアンみたいになってる。っていう
なる
感
ほ
じ
ど。
ですよ。
ほうほう
で、
ほうほうほうほう。
結果的に、今、リバプールが、もうこの試合で作ったズレを最終的に活かすなんて、多分カーティス・ジョーンズの中盤からの飛び出しはすごい多かったと思います。それは多分マネが内側に絞ることによって出てきている変形の形だったと思うんですけど、主導権を握り合いになる立ち上がりで、プレスの掛け合いになって、当然裏も選択肢的に狙う形になってきている。で、チェルシーは、まあ、ベルナが裏を狙ったりだとか、マウントがボールを引き出したりとか、そういう一つのトリガーで、縦に進む手段があるのに対して、リバプールの今言った手段って結構ややこくないですか？じゃあ結局、まずどこからボール引き出すのが、意外と難しいと思うんですよ。そ
そうっす
こ
ね。
の部分のシンプルさで、チェルシーに裏取るところで分があったなっていうふうに僕はこの試合思ってて、 なるほ
で、
どね。
実際、ベルナーが点を取りかけた。ギリギリオフサイドでしたけども、シーンもそうだったし、あとは結局、マウントが点を決めたシーンも、最後めっちゃスーパーでだったけど、ファビーニョを振り切ってアリソンを打ち抜くっていうのはめっちゃスーパーなんですけど、前に進んで相手陣に押し込むっていう段階で言うと、すごいシンプルなんですよ、多分。ポジトラから長いボール引き出してっていうところですごいシンプルなんですよ。で、そこのシンプルさ 決
で
まっ
ま
た
ずチェ
形
ル
というか
シー
ね。
が一つ優位になったのかなっていう、裏を取るっていう部分に関しては、っていうふうなところだったと思います。で、後半は、なんで、僕はリバプールが点を取られた展開だと、めちゃめちゃペース上がっていく展開になっていくんじゃないかなと思ってて、そうなると、結構チェルシーはハイペースどうかなっていう部分があったんですけど、なんかやっぱり、前節もそうだったんですけど、やっぱカーティス・ジョーンズを下げちゃうと、今のリバプールはちょっとずれっこをうまく作れないのが、ちょっと気になるかな。なんか、まあ、多分、ジョタとオクセイド・チェンバレンがこの試合真っ先に交代枠として使われましたけど、彼らもそういう似たように、変化をつける役割としてこう呼ばれたと思うんですけど、まあ、ジョタはまず基本的に前の3枚の一角で入っちゃったんで、良かった時みたいに4人最初はトップ下みたいに、その3プラス1の役割じゃないっていうのがまず一つと、あとは単純に復帰戦にしてはすごい荷が重いですよね、その役割って。
そうです
っ
ね、
てい
ちょっ
うの
とも
ある
重たいですよね。
し、
自分のとこじゃ
そういう
な
とい
か
ころ
ら
でやっ
ね、
ぱ
余計に。
苦しかったのと、あとはオクセイド・チェンバレンがやっぱりどうしてもそういうところで今季ここ数試合はペースを上げられないところがやっぱり大きくて、まあ、シャキリが入っても多分同じことだと思うんですよね。それがなんか難しいし、なんか、ここでダイレクトさに舵を切るんだったら、もうチアゴは早々に諦めていいと思うんですよ、僕は。で、すごいややこしいのが、チアゴは次の交代で見るなとかあるんですよ。ちょっとそれが中途半端な気がしてて、僕は諦めるならとっととだし、引っ張るなら最後までだと思うんですよ、この日のチアゴ。なんかそこがちょっと難しかったなっていう気がする。いや、どう攻略したいのかっていうところがちょっと曖昧だったし、まあ、動的な成分を足してうまくいかなかったっていうのは結果論だから、そこは難しいんですけど、あと、怪我人の事情もね、あるし、チャンピオンズリーグもあるから難しいんですけど、でもリーグ戦で今結果取らないと来季の CL 出場が難しくなってくるじゃないですか、リバプール。だから、
そうですね。
僕はこの試合結果にこだわるのはやっぱりカーティス・ジョーンズを下げるべきじゃなかったかなっていうのがまず一つある気がするし、まあ、オクセイド・チェンバレン投入はあんまり良くなかったかなとも思います。あと、サラーも下げちゃったんですよね、この試合。まあ4
そう
枚
です
にしても
ね。
良かったかなとは思うし、マネを前線前で固定、中央で固定するんだったら、で、マネを右出したんですよ、その後。で、張らせたの。
張らせ
そ
た。
れだったら、サラでもいいかな、みたいな。流れることは多くなった、この左で使ってる時より。それだったらサラでもいいんじゃないかなと思ったし、ちょっと難しかった
そう
です
ね。
ね。
もう内側に入っている、動くってところがもう慣れちゃってると、どうしても右に、左からそこで右に行かされると、どうしてもね、ライン際行っちゃいますよね。体が自然
そう
にね、
ね。
リズムとして動いちゃいますよね。
でも、あと、チェルシーの話をすると、後半もうすごいゲームの進め方うまかったです。アスピリクエタとチルエルが、は、えっと、まあ、アスピリクエタ、まあ、特に組み立て、で、ボール保持の時間も作りましたし、チルエルが、外から上がることで陣地回復もしてましたし、あとはさっき触れたクリステンセンも非常にパーフェクトな働きをしたと思います。で、やっぱ、 彼らいいですよね。今すごい雰囲気がいいんだと思います。試合終盤まで、
終盤まで
1点差で相手がリバプールってことを考えると、もう撤退し
1点差で撤
て、ひ
退
た
し
すら跳ね
て、
返すっていうやり方を選んでもおかしくないわけじゃないですか。でも、
はい。
彼らは、最後の最後の瞬間まで、割とラインをペナルティーエリアの外に設定して、中盤、ミドルブロックで相手を跳ね返すってことを意識してたんですよ。これはかなり、チームとして雰囲気いいなって思うし、追加タイムにかかるぐらいのところで、リュディが足つったんですよ。
ほう。
それを、味方
あら。
が、こう、直してあげてるのを見て、何人も囲んで、なんか、全然時間稼ぎする感ないじゃないですか、それ。で、別にほっといてもいいわけでしょ？
確かに、そうですね。
でも、それを味方がやってるのを見て、なんか、相当雰囲気いいんだなと思った。
なるほどね。チームの中の雰囲気と
前
し
向き
て、
に
みんな
守るっ
でやるよ
て
っ
い
てい
うと
う。
ころの雰囲気作りがすごい上手なので、で、この試合、カンテがハンド疑惑みたいなのあったんですよ。で、僕はあの判定ハンドだと思うんですよ。で、ハンド取らなかったのはミスジャッジだと思ってる、僕はね。明らかに。今の規則で言う
あ、これ
と、
か。
肩より手が上が
これ
って
ね。
たし、そうそう、明らかにハンドだと思うんです、僕はね。でも、なんで、理屈で言うと、例えばじゃあその PK をリバプールが決めてれば1-1じゃないですか。
そうですね。
で、確かにリバプールファンの中にそういう思いあるけど、多分、それよりも、後半のやられた感が強いと思う、彼らは。リバプールファン。それを、話題がそっちに行かなかった。で、実際そこまで行ってないですよね。今朝の話題を見ても、やっぱりリバプール大変、やばいねとかいう話になってますけど、やっぱそれぐらいチェルシーが良かったんだと思います、今のチェルシー。だから、今のチェルシー、1-0ですけど、数字以上にしてやられたなっていう感じが強いんじゃないですか、リバプールからしたら。すごい良かった。
そういうことですね。
最後の10分が僕はすごい強いチームだなって僕は思いました。
そうですね。その
そう
釣る
ね、
と
スパー
ころ
ズ
も
直前バ
含
タバ
め
タ
て
して
ね。
たからね。
確かにですね。
い
なるほ
や、
ど。
強いですよ。大崩れしないタイプのチームだと思う。
まあ前線はね、ちょっとね、面白い組み合わせですかね、この試合はね、そうするとね。
こっちの方がいいと思うな。
面白そう。
で、
最初の頃、この
やっぱ、
マウントとベルナの組み合わせの時は、シエシュじゃなかったですよね。オドイでしたよね、確かね、ここね。
そうね、プリシッチ
ああ、そうか、プリ
か
シッ
な。
チ。
でしたかね。まあでも、メイソン・マウントが多分、前線の核っていうのはもう疑いようのない事実なので、チャンピオンズリーグ彼がいないアトレティコ戦をどうしのぐかが、まあ、直近の大きな課題になると思います。サスペンションですから、彼。
そういうこと、それは大変だな。それは大変だな。それは大変だが、これどうですか？この試合、ジョルジーニョって、久しぶりスタートは、ですよね、確か。
ここは久しぶ
久し
り、
ぶり？
どうかな。ただまあ、そんなに久しぶり感はないが、結構3人をバランスよくどんどん組み替えていってる感じはしますけどね。この前の試合は、カンテとコバチッチで、
この中盤の中だ
CL
と、
はジョルジーニョがスタート。
ああ、なるほど、そっちは
だった。
ね。そうか、この中盤の中だとどうしてもちょっとこう、ジョルジーニョだけついていけるかどうか心配になるメンツだなっていうふうに思う ってたので、その辺がどうだったのかなっていうのはちょっと気にはなるところではありますけども。
そうね。ただやっぱり縦にボールを引き
うん。
出すところに入れるっていう意味では、やっぱりジョルジーニョ相当うまいので、でまあ運ぶところはコバチッチだし、みたいなところで言うと、やっぱ3人の、後ろの3人ブロックの2のところでどうライン越えるかっていう手段は人によって変わってくるし、カンテだったら逆に前の受け手を増やすみたいな、外順からさせてとか、そういう役割もできるし、そこはやっぱ人によって変えてるのうまいし、今これコメントにもありますけど、なんとところはトゥヘルのなんとかしとって思うじゃないですか。やっぱりこういうふうに思えるのがすごいいい雰囲気ですよね、チームとして。なんかちょっとどう
そう
ない
う
る
こ
の
とで
か
す
楽
ね。
しいのもちょっと。
あ、逆にね。なるほど、なるほど。心配ってよりも楽しみ。
クリスタルパレスについて話していいですよ。尺。
もう、2試合まとめちゃっていいですか？ 2 試合まとめちゃいますけ
もう
ど、
ない
そう
から、
する
尺。
と。そう、フルハムとマンチェスターユナイテッドだったんですけど、もうムーブに関してはもう変わりようのない事実なので そう。で、どっちも殴られ続けましたし、まあ、その中でゼロでようやく抑えれたっていうところではあるんですが、クヤテがね、なんかちょっと調子いいのよ、最近。なんだろうな、なんだろうな、ちょっとよくわかんないですけど、クヤテが調子よくて、リーデバルトを、真ん中にいさせるようにしたっていうのが一番大きいですかね、このチームの中では。かなりちゃんと真ん中にさせるよっていうことと、まあ、ミリボエビッチがちょっと動かすから、お前ちょっとそこにいろよっていうのと、あとエゼがトップ下に近いプレーをすることによって、まあ、そのリーデバルトとエゼが近い位置にいるっていうことが、どうしてもその2人を同時起用する上での、その条件の1つなので、エゼがサイドでリーデバルトがボランチだとどうしてもバランスが崩れてしまうと。で、まあ、そこの中のところで彼らが近い位置で、あえて縦関係のところでプレーをするような形に見えるようなものっていうのをこう作り出すことによってバランスが良くなったところが大きいですかね。あとはタウンセントがここ数試合ものすごく調子が良くって、多分パレス来て一番いいんじゃないかな、今。
本当に。
ぐらい
調
に
子いい
いい
選
で
手が
す
多いのは
ね。
いいですね。
で、まあ、ようやくね、シュラプも戻ってきましたし、シュルプも戻ってきましたし、という意味では、かなり大きいですから、マッカーシーもね、これで戻ってきましたんで、もうちょっとこういろんなもののバランスが良くなれば、勝ち点1は詰めるぞということが、この2試合で分かったのかなと思います。ザ
誰
ハ
が
がいなくて
契
も
約
勝
延
ち点
長を
1
つか
取れ
む
ま
の
す。
かと。そして、17人の ね、
そうです
契約、
ね。
夏に切れる選手たち。はい、これが、違う、これじゃねえや。間違えちゃった。画像。
順位表。
順
次
位表
節
か、
か。
先。
順位表で次節
順位
か。
表が先だ。順位表が先。こっちがトップハーフ。で、マンチェスターシティは独走ですが、2集団。まあ、ちょっとレスターがね、失速の兆しがあるのはちょっと気になるところなのと、それに変わるようによってチェルシーが上がってきてます。まあ、リバプールはちょっと順位落としてますね。トップハーフでは一番多い、直近5試合で4敗ですね。まあ、エバートンも連勝で順位を上げてきているってところですか。
そうですね。エバート
で、
戻ってきましたね。ようやくね、ここまでね。
で、ボトムハーフ。フルハムはここから強豪との連戦がスタートします。次、リバプールなんで、楽しみは楽しみですね。ただ、フルハムは、まあ、前回も言いましたけど、ニューカッスルと勝ち点3差で推移できれば、最終節は直接対決なんで、得失点差が優位にある現状では逆転できるっていうところなので、スリーポイント差は射程圏内ですね。17位のニューカッスルとね。あとはサウサンプトンがなかなか勝てないってところがやっぱりどうしても気になりますか？
そうですね、怪我人も多くてちょっとしんどいかなっていうとこですかね。
で、最後が、次節がここ。なんで、アンフィールド6連敗がかかってる一戦で、リバプールはフルハムと試合をします。その裏では、ニューカッスルとウェストブロムなんで、ここの残留争い。 が気になる。あとミッドランズダービーもあるし、あとはマンチェスターダービーかもあるんで、
マンチェス
あ
ターダ
と
ービー
ちょっ
です
と意
ね。
地
そう
ので部
す
分に
ね。
なっちゃうけど、どうなるのかってところと、あとやっぱ今この流れで言うと、チェルシー・エバートン楽しみですよね。前半戦は割とアンチェロッティが柵ではめ切ったんで、ここもどうなるか楽しみですね。
そうです
はい。
ね。
というわけで最後駆け
という
足に
と
なっ
こ
ちゃい
で。
ましたが、終わりました。はい。お付き合いありが
終わ
とう
り
ご
ま
ざ
し
いま
た。あ
し
りがとうございました。
た。